ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回は倉敷市に残る町家、前回に続き第2弾ということで、
はい、
倉敷に残る見学できる大型の町家についてということですね。
はい、
はい、今でも実際に見ることができる町家があるということになりますね。
そうですね、
はい、
まあ、基本的にはね、美観地区にある建物って大体まあ江戸時代の中期以降建てられて、まあ、明治の初期ぐらいの建物ばっかりなんで、はい、まあ、外観を見学できる町家って言ったら、まあ、ほとんどがそうだっていうことになるんですけど、はい、実際中まで入ってみられる建物、で中までその江戸時代の様式がそのまま残されてるっていうのはすごく少なくって、
はい、
でそういう意味ではですね、大原美術館の向かいにある旧大原家住宅ですね、
はい、
うん、とか、これはまあ美観地区、厳密で言うと美観地区の中ではないんですけど、まあ、町三丁目にあります大橋家住宅、
はい、
まあ、この大橋家とか大原家っていうのは、まあ、ちょっと前に話をしましたけど、まあ、最初にこう倉敷の村に住み始めた人たちを古禄と言いますという話をしたんですけど、はい、まあ、それに対して、まあ、新禄と呼ばれる人たちなんですよね。
古く新しくってそれが違うわけですね、
はい、でまあ、新禄とかっていう言い方っていうのは実はこう明治以降になってからの言い方らしいんですけど、
はい、
まあ、これも何回も言ってますけど、まあ、江戸時代ってすごい長いんですよ ね、
はい、
300年からありますから、
はいはい、
まあ、そういう意味ではもう一回おさらいしとくと、まあ、江戸時代の最初っていうのは基本的には農本経済、お米をたくさん作ってお米がたくさんできれば、まあ、お金持ちっていうことなんですが、うん、
はい、
まあ、それが江戸の中期以降にはだんだん商売が盛んになってきます、
うん、はい、
でそういう中でですね、まあ、これも、まあ、前回お話をしましたけど、倉敷村っていうのは商売がしやすいということで、はい、近隣の人たちがどんどんその倉敷の、まあ、今の美観地区のあたりに出てきて商売をしようとするんですよね、はい、でそういう中で成功した人たちが、まあ、大きなお屋敷を作るということで町が、まあ、できていきます。で、まあ、新禄っていうのは、はい、だからそういう経済が盛んになってから、うん、まあ、外から入ってきて商売を始めて成功した人たちってことなんですけど、
うん、
これまた余談ですけども、高槻さん、市民権ってよく言いますが、
はい、
ね、市民権を得るっていう、で市民権って我々って当たり前のように、まあ、倉敷市民だとかね、はい、選挙権もあるしっていうふうに思ってると思うんですけど、実は江戸時代市民権を持っていた人たちの限られた人たちなんですよね。
住んでいてもということですか。
そう、うん、だから、まあ、古禄って言われる人たちはその村 の、 その行政権というかね、
はい、
まあ、権力と財力を握っていたっていうんだけど、うんうん、まあ、ちょっと話もしましたけど、例えば神社の株を持っていて、はい、例えば八神社をどうこうしようと思った時に、はい、それの意見を言える人っていうのは、まあ、古禄の人たちしかいないんですよ、
はい
はい、うん、だから一般の人たちだから、まあ、それ以外の人にどういう人がいるかっていうと、いわゆる小作人であるとか、それから長屋に住んでいる人たち、だから長屋なんかは分かりやすいんだけど、大家さんは市民なんです、はい、ね、だから税金を納めるその責任があって、で同時に村の村政にも意見を言える人なんですよ、
はいはい、
だけど長屋に住んでいる人っていうのは市民権がないんです。税金も納めなくていいんです。
は、
うん、だからそういうどういうのかな、違いがあるというか。でこれはですね、町中だけではなくて農村でもそうで、うん、まあ、倉敷村もね、厳密に言うと町場ではなくて、うん、倉敷村なので、
はい、
だから庄屋さん、小野家が庄屋なんですけど、
はい、
小野家もこの戸籍で言うと倉敷村百姓になるんですけどね。
へ、うん、
まあそれはいいとして、はい、だから倉敷村じゃない他の一般の村でもですね、
うん、
今なんかあれですが、僕らもよく町内会のこう寄り合いとか行くんですけど、
はいはい、
まあ、年が若くっても、まあ、町内会長さんに対して、いや僕はこう思いますとか意見言えるじゃないですか、
ええ、
そういうのが江戸時代はそういうことになってないんですよ、
はいはい、
だからこの村の寄り合いには市民権がある人しか参加できないし、
はい、
で座る席順ももうその家の格によって1番から、まあ、例えば20件 こうお百姓がいたら1番から20番まで全部決まってるんです。だから例えばその20番目の人が僕はこう思うって言っても19番目の人が黙っとけって言ったら黙っとかっていけんというかね。
そういうことですか、うん、
平等でない社会。だからあれです、大官所の話した時に20人しかいないのに、まあ、どうやって収めるんだって言ったら、みんなが平等で、みんなが権利を主張したら到底収まらないんですよね。だからその分家が例えばこう争いが起きたとしたら本家がそれに口出しをして、まあお前やめとけ、まあそれでも収まらなければ、例えばそれより価格というか家の格が高い人のところへ行って収めてもらう、それでも収まらなければ庄屋が出て行って収める、でそれで収まらないっていうことは まずない。だからそのお上の手を煩わすっていうね、だから大官所とかまで、まあ、もっといやその江戸に行って幕府までこう問題を持っていくっていうのは、もうこう江戸時代の村で言ったら、まあ掟破りというか、
うん、
普通やっちゃいけないこと、村のことは村で治めなさいよっていうのが基本だったと。ものすごく脱線しましたね。で、まあ、新禄は、まあ、そういうことで、まあ、市民権のところから脱線したんですよ。だから新禄っていうのはその外から入ってきて商売で成功するんだけど、最初市民権がないわけなんですよ、ね、だから古禄と新禄が争う、古禄新禄の争いっていうのが倉敷の歴史では、まあ、よく言われるんだけど、だからなんで争いが起こるかって言ったら、まあ、お金儲けで成功してお金はあるのに、だから村の村政に口出しさせてもらえないんですよね。市民権はまあある程度やれるかもしれないけど、その村の村政重要な役、庄屋さんになるとか村の役になるっていうことができないわけなんですよ、はい、でそれで争いになって、でそれがだんだんこう古禄の人たちというのは江戸時代の最初から土地を持っているので、はい、こうガツガツ商売しなくてもそれなりに食っていけてたんですよね、
はいはい、土地があるから。
そうなんです、
は
い、それがね、新禄が出てきて商売が盛んになってくると、例えばその新禄でお金を持ってたら、お金がなければお金貸したりして、それ土地を担保に金を貸すんですよね。それで、返せなかったらその土地を取り上げたり屋敷を取り上げたりするので、う、はい、もうどんどんどんどんこの商売上手ですからね、競争をこう勝ち抜いてきてるわけだから、はいはいはい、だから富は新禄の方が持ってる、で古禄は昔からの権威は持ってるけども、財力的にはだんだんこう落ち目になってきてるみたいなことになって、
そういうことを知っていると面白いですね、これもまた、
はい
はい、古禄に対して新禄という、そんなお話を脱線しながら、していただきましたさあ、2つ歴史的な建物がありますよというお話を最初にしていただいたわけなんですけれども、
はい、
長い江戸時代の中のいつぐらいにこの2つは建てられた建物なんですか？
そうですね、まあ、さっきから言っているように江戸時代の中期以降、
はい、
商売盛んになってからということなので、まあ、順番にお話しさせていただくと、まあ、旧大原家住宅は、まあ、作られた母屋が作られたのは寛政7年、年号で言うと1795年、だからまあ約今から200年ちょっと前っていうことになりますよね、
はい、
で今までまあ非公開だったんですけど、平成30年、まあ、去年の4月からカタライザ大原本邸ということで、
はいはい、
まあ、公開されています、はい、で、まあ通りの外側、まあ大原家の北とかを見るとね、立派な土蔵がずっとこう立ち並んでて、まあもうその建物の立派さっていうのは分かるんですけど、はい、実際中に入って、まあ、お座敷の中にも入れるようになってますし、
はい、
まあ、これ後でまた何回か後にお話しすると思うんですけども、まあ、倉敷の歴史の中で非常に重要な役割を果たした、まあ、大原孫三郎さんとか総一郎さんが実際暮らしたお家ですので、
は
い、まあ、そういう目でですね、見ていただけると、まあ、本当にね、すごいな、面白いなっていうのが分かるんじゃないかなと思います。
そうですね、30年の4月からカタライザ大原本邸ということで公開もされていますので、またさまざまなイベントも行われてますよね。
そうですね、
はい、ぜひそういうのをチェックしていただいて足を運んでいただきたいと思います、
はい、
そして大橋家もこれは同じ時期の建物ということでしょうか？
そうですね、大橋家もですね、よく大原家の方が50年ぐらい古いのかな、古いとかって言われてたんですけど、
はいはい、
大橋家も建ったのが寛政8年ということで、さっき大原家が寛政7年なので、
はい、
ほぼ同じ時期、
ね、
だから200年前ぐらいの建物 で、うん、
はい、
でこの大橋家は、まあ、長屋門があるのが特徴ですよね、
はい、
で大橋家っていうのはもともとなんか豊臣家に仕えた武士だったっていうことなんですけど、まあ、この大橋っていう名前はその豊臣家が滅びた時に京都の五条大橋のところに隠れ住んで、でそこからまあ備中の国に来て、で今の暮らしの中島に住んでたんだけど、それがこう移ってきて今の位置に来たということで、まああの金融業とかね、はい、あの鶴神殿ですね、鶴島、はいはい、あの辺の干拓とかの事業、あと犬島の干拓とかもやってるんですよね。だから、だからそういうふうなことにもあの手を広げて、まあ、財力を築いたお家ということで、で規模でいうとね、今あの倍もうちょっとあるのかな、あの今駐車場とかになってますけど、そのあたりも全部大橋家の土地だったということで、あの非常にまあ大きなお屋敷を持っていたお家 でここも見学できますから、
はい、
あの当時のですね、その、あの、まあ、新禄のお屋敷ということで、はい、ぜひ大橋家の方も見ていただけたらなと思います。
そうですね、当時のこう勢い勢力も感じることできるかもしれません、
はい、
さて藤原さん、次回なんですけれども、今も残る江戸の暮らしというのをテーマにお話しいただけたらなと思うんですが、
はい、
もしかすると美観地区ではよく見かけますね、うちわで頭をポンポンと叩いている、はい、ああいう人たちも。
そうですね、そっちの方僕はあんま詳しくないので、はい、ぜひあのゲストというかね、来ていただけたらなと思ってますけど、
はいはい、ぜひお楽しみにしてください。藤原さん、はい、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。